to your mind. Don't think, feel. Internet Radio, Okiraku Channel. Here we go.
はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、はい、まあおじさん2人ですからね。
ねえ、まあ今年初めてですよね。
あ、今年初めてやな。いや、よろしくお願いしますよ。
もう今年も、はい、お願いします。ねえ、また1年始まりましたね。
1年頑張りますか。
はい、ね、大丈夫と思います。
ね、まあ寒いね。
寒いですね。先週ほんまね、雪降りましたもんね。久しぶりに
こっちも降ったな。
まあね、まさか、うん、まさかですけど、釣り行きました？
行
かへんでしょ。
それはまた行くじゃないですか、私の場合は。
わざと
わざと
わざとあえて。
そうそうそう、あえて、
めっちゃ厚着して。
そうなんですよ。だから、うーん、まあ浄化して真っ赤のね、
はいはい、
最近の浄化小話も書かせてもらったんですけど、
うんうんうん、
防風防寒グッズってあるんですよね。
防風、
うん、
あ、風よけね、はいはい、
そうそう、あの防寒だけじゃなくて、この風が入っていかないというね、
う
ん、そういう、まあ、上下のスーツを持ってて。
そうなんですか。どこで買いますの？
これはね、バイク用のやつなんですよ。
ああ、はいはい、
うん、そう、あのバイクライダーがね、
うんうん、
それライダーってもろ風来るじゃないですか。
そうですよね、
うん、だから冬、その寒いだ、暖かいだけじゃなくて、風をまあ全部遮ってくるというやつがあって、
完全防備ですね、ほんま
に。そうなんですよ。で、その時強風でね、土曜日14日でしたけどね、
うんうん、はいはい、
でマイナス2度みたいな。
ああ、そうですよね。
そう、あ、これ防風防寒グッズを最大限この活かせる。行かせるんじゃないか。僕バイクじゃなくて自転車ですけどね。
自転車って逆に漕いでたら熱なりません？
そうよね。それでね、うん、帽子2枚、
はいはい、
で、首ネックウォーマー、
はいはい、
あとはジャケットですね、先ほどの、
うんうんうん、
で下は、いわゆるズボン下っていうんですか、
パッチタイツ、
タイツってやつね、
はいはい、
タイツを1枚2枚ジャージで、スーツですよね。
はいはい。
で、靴下1枚入って、今流行りのその靴下にひっつけるタイプの回路があるんです、使い捨ての。
はいはい。
それをペタッと貼って、もう1枚靴下を履くと。
靴履けますの、そんなんで。
それで靴履くときに、やっぱりギリギリですよね。
ねえ、キツキツですよ、もう、
うん。これも安全グッズですけどね、これも下は。
うん、ああ、そうなんですか。
そう、もう言ったらロボットみたいな感じですね。
釣り人の格好ちゃいますよね。
そうそうそうそう、あ、もうそれね、
言うたら、う
ん、なんか、ぬいぐるみみたいなね。
ああ、
こうペコンペコンペコンペコンって。それで自転車に乗って、 でやっぱりピッカリちゃん言うたように、
息
しは暑いんですよ。うわ、しまった、暑すぎると。
ね
え、背中にカイロ、お腹にカイロ、下にカイロ、うん、熱っ熱っってこうだんだん漕いでるとね、
うん、
ちょっと 汗かいてきたりしてね。
ねえ、逆にまた止まったら冷えますやん。
そうなんですよ。で、風はまあまあ強いけど、まあ、顔の鼻から上しか出てないから、
うんうんうんうん、
まあまあこんなん全然平気やわ、それより暑いわと思って、まあ、釣りの、まあ、ポイントについて、
はいはい、
でね、30分ほどルアー投げてると、
うん、
なんか暗なってくるんですよ。
あ、はいはい、
うん、なんか暗なってきたなと思った瞬間ですよ、
うん、
横から真っ白な、まあ雪は白いですけどね、その、
まあね、
真っ白熱がブワーって横に、
うんうんうん、
横に流れてくるわけですよね。
まあこれ河川敷やから特にですよね。
そうやね、もうもろ障害物ないからね、
うんうん、
真横にブワーってくるわけですよ。
はいはい、
だからちょっと感激したのは、
う、
一瞬ですよね、あれって、
徐
々にパラパラ来ないんですよ。
ああ、はいはい、
うん、ずわーって来ますよね。ほんで、うわー来たーと思って、
うん、
すごいと思う、真っ白ですから、うん、でもうちょっとやろうと思ったわけですよ。
はいはい、
ここで釣ったら、
うん、
おもろいと、
はいはい、
だってこんな雪の中で、
うん、
釣れるような魚じゃなかなかないんでね、
まあ、釣れへんの前提ですもんね、
大前提ですけどね、
うんうん、
でも釣れるかもしんないと、
うんうんうん、
それでやってたらね、これ面白いんですけどね、まあ、横殴りの雪に向かってルアー投げても、うん、どこに投げたか全く分かんないんですよ。
あ、見えへんのですよ。
全く見えないですね。
見えへんし、風で流されますよね。
流されてもいるし、ルアーとこの雪の見分けがつかないというか。
なるほど、なるほど。
そう。で、10分かな、やってたのは。
うん。
うん、もう絶対あかんと思って。ていうか、釣れてもおもろないと。
え、なんで？
どこで釣れたか分かりじゃないですか。
あ、手応えだけで。
たまたますぎる、狙いも何もないじゃない、それやった
ら。ああ、そうですよね、確かに。う
ん、だから宝くじと一緒なんでね、それじゃ
あ。はいはいはい。
うん、もう勝手に引っかかったみたいになっちゃうんで。
うん、
それで、実際にこのコンクリート壁があってね。
ええ。
うん、そこに、バーン、パキーンと音したんやけど。
はいはい。
で、くるくるくるっと巻いてきたら、ルアーの顔しかついてないんですよ。
割れた。
割れたんですよ。
ああ、もったいない。
うわ、1500円もすんのにと思って。ほんで、今度バターンと音するわけやん。
うん。
で、後ろ見たら、電動自転車がひっくり返ってるわけですよ。
ああ、風で？
そう。で、チェーンがポロッと落ちてるわけ。
ええ
ー。もう。
なんちゅうこと。
そうですね。うわーと思って、もうここでやめやと思って。
うん。
で、それも寒い中、もう、なんちゅうの、チェーンつける、初めて取れたんでね。
手袋なしで？
手袋してますよ。で、
チェーンつける作業いたらね、手袋にしとったらまた、
うん、釣り用なんでね、3本指出るんですよ。
あ、指先冷たいっすや、
うん。でもね、これがモンベルのね、
うん、
フィッシンググローブって言って、こう、出したり引っ込んだり出したり引っ込んだりできるのね。
へぇ、
寒い時はこう元に戻すんですよ。
はいはい。
うん、で、釣りのそのなんか作業する時にこうパコってこう上に上げるみたいな。
おお。
そうそうそう、それで助かって。その3本指で、うん、でも電動自転車のチェーンってなかなかつけにくいですよ、
は
い、
そうなんです。
そう、普通のと違って、
うんうん、
うわー、どっから入れたらええねんてみたいな、うん、そんなこんなでね、もう帰り、ほら山側から風吹くじゃないですか、六甲の方から
ね、六甲おろしがね、
そうそう、だからね、海に向かって吹いていくんです。僕逆に向かって、
そうですよね、
帰っていかなあかんから、
で登りやしね、
そう、もうね、
うん、
なかなか進まへんわけですよ。
必死でしょ、
ま、必死やし、前見えへんし、しかも目の中に雪入ったら痛い痛い、
は
い
は
い、
ああ、そうそう、
そう、もう他やったらええねんけど、目ん玉はやばい、
うんうん、
痛いってなるからね、
はいはい、
うん、そんな感じで、ちょうどもう帰ってきた時には僕パッと鏡、エレベーターの中にある鏡見たら、うん、
はい、
ほんまの雪だるまになってたと。
あ、なるほど、
うん、真っ白やったというお話で、長い間こんな話してみたいな、えらい時間経ってんちゃう、大丈夫？
大丈夫大丈夫、
そうですか、ということでね、まあ、まあバカなことですけども、まあなんかこうその時でしかできんことやってみるというか、
まあね、
うん、おもろいですよ、冒険みたいな感じ、
うんうんうん、
うん、でやっぱりこたつの中入ってテレビ見てる方がいいんですけど、
はいはい、
休みの日でしたからね。
そうですよね、う
ん、でも休みのしかできない、逆に言うとできないことでもあるわけであって、
うんうん
うん、だからね、なんかこうアホなこと、うん、あえて、うん、やってみるっていうものと、なんかその普段できない体験はできますからね、
うんうん
うん、まだそういうエネルギーがあるうちにね、
ほんまですね、
うん、やってみてもいいんじゃないかなと、ただしお気をつけいただいてね、
まあ、怪我せんようにね。
そうそう、僕のね、使命というのは、その無事に帰ってくることなんですよ。う
ん、はいはい、
うん、いつも無事に帰るっていうことを大、まあ、釣りよりも、ちゃんと全部終わって、釣れようが釣れまいが、ちゃんと人にもぶつからず、
うんうんうん、
自分もこけず、
うん、
何事もなく帰ると。
まあ、何でもそうですよね。
そうやね。
うん、だからほんまに、
うん、慎重に慎重にやってますんでね、
うんうんうん、
ただ無謀というのとまたちょっと違ってくるわけでね、
はいはい、
うん、だからね、そういう楽しみをね、皆さんもなんか作ってみたらいいんちゃうかなと、
はい、そうですね、はい、
思います。
はい、
はい、それとですね、一つお知らせがございまして、秋のセミナーの DVD、
いよいよ
ですね、今日から、セルフライフコントロール2、
はい、
4対6の法則完全攻略の巻という、今手元にあるんですけども、3枚組になってまして、
はいはい、
前回の DVD あたりからこのなんていうんですかね、長いセミナーなので、
うん、
こう目次みたいなのがついてるんですね、 DVD にこうインデックスってやつです
か。インデックス、はいはい、
ですから、バッと最初の画面で、どのテーマを選びたいかという、
うんうんうん、
そういうのはもうバッとこういけるようになってますんでね、
はいはい、
うん、それをしたらドーンと途中で、だから今日はここまで見とこうと、
うんうん、
でそのタイトルさえ覚えておいてもらったら、その次のタイトルから次回また見始めていただいたらいいので。
今まではそういうの作ってなかったんですか。
ね、前回ぐらいからこれインデックス入ってるんですね。
ああ、なるほど、
うん、だから使いやすいもの、あ、もう一回あそこだけ聞きたいなって言ってもまたそれをパッと選べるわけであって、
うんうんうん、便利ですね。
そうなんですよ、そういう形になっておりますので、
はいはい、
ぜひね、一人セミナーを、
うんうん、
お楽しみいただけたらなと思います。
はい、
はい、お気楽チャンネルの、ここでブログにリンク貼っておきますので、
はいはい、
本日今、からスタートということで、
はい、
どうぞ、ご覧いただければなと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は英二郎さんからいただいたご質問です。それをお願いいたします。
はい、自我と自分の違いを教えてください。もう一つ質問があります。先日、座禅中に短い時間でしたが、無思考を体験しました。あの体験が顕証でしょうか？はい。
はい、ありがとうございます。まず、この一つ目のご質問の、
はいはい。
自我と自分の違いを教えてくださいと、
はい、
いうことなんですけども、これは同じです。
はい、
自我と自分は同じ。
はいはい。
はい、でもそのまあ人生上昇塾では自我という言葉をね、
うんうん、
よく使っているんですけども、
はいはい、
まあそもそも自我とは何ぞやと、
うん、
いうことをね、ちょっとまずは復習してみたいなと、
はい、
思うんですけども、
はいはい、
2つの感覚がある、はい、1つは身体的自己感覚、
はいはい、
ね、この体が、この肉体は自分であるというね、
うんうんうん、
感覚我々あるじゃないでしょうか。
ありますよね。
ありますよね。中で生きていかれ
る。ないとやばいですよね。
ないとやばいですよね。釣りできませんよね。うん、もう一つは心理的自己感覚。
はい。
はい、僕でしたら、私は足立である。
うん、うん、
ね、という自己認識があるわけであって、これもなかったら、まあ、生きていけないと。
そうですね。
うん。ですから、この身体的自己感覚と、
うん、
心理的自己感覚、
はいはい、
いわゆる体と心ですよね、この2つの感覚で自我は構成されていると、
はいはい、
いうわけなんですけども、あのおぎゃーって生まれた、うん、ね、
はいはい、
我々おぎゃーって生まれるんですけども、この赤ちゃんってまだ自我がない、
うん、はいはい、
はい、身体的自己感覚というのも、
うんうん、
生まれたての時ってまだはっきりしてないわけですよ。
輪郭ないですもんね。
そうやね、輪郭がないやね、うん、だから結局、はい、手足を動かしたり、
うん、
パタパタさしてなんか物を掴んだりね、母乳を飲んだりね、
うんうん、
そうやって自分の、まあ、体っていうものを、動かしているうちに、ここからここまでが、
うんうん、
自分の体なんだというのことをですね、徐々にこう脳が学んでいく。
そうですよね、
うん、それで動かせるようになるんですね、自分の自由自在に、
うんうんうん、
それまでに、時間かかっていくわけです、人間の場合は特に、
はいはい、
ですから、ここまで、ここからここまでが自分の体であるということを脳が学んでいくと、
うんうん、
その次に心理的自己感覚と、
はいはい、
いうものが芽生え始めますと、
うんうん、
ね、太郎ちゃん、私のお母ちゃんよ、はい、
うん
うん、このおっさんがお父さんよ、うん、そんでゾウさんよ、お猿さんよって言ってるうちにですね、うん、だんだんこの自分と外の世界にラベルをペタペタ貼っていくことで、
はいはい、
脳がだんだんこの世界をこう認識していくんですね、
うんうん
うん、ラベルペタペタ貼んなきゃいけないわけですよ。
そうですよね、
うん、あ、これお俺が太郎ちゃんか、俺とは言わないでしょうけども、うん、太郎ちゃん太郎ちゃんっていうわけですよね、
うんうん、
まあまあまあまあとかね、
はいはい、
そうやって世界を認識していく、そうこうしているうちにこの私と私の世界というこの二元世界が誕生すると、
うんうん、はいはい、
いよいよねここから人生ドラマのスタートですよね、
うんうん
うん、主役は自分、
はいはい、
脇役はその他大勢、
うんうん、
目的幸せになること、
はい、
愛し愛されること、
うんうん、
などなどですよ、うん、そんな感じだと思うんですけども、まあ、ここまでの話って、これまで何度かやってるはずですし、
そうですよ ね
皆さんもまあなんとなく、
うんうん、
うん、そんな感じだろうなと、まあ、同意いただけるんじゃないかなと、
はいはい、
思うんですけども、なかなか同意していただけないのはこの先なんですね、
うんうん
うん、それは身体的自己感覚も、心理的自己感覚も、
はいはい、
どちらも錯覚であると。
そんな
そうやんねん、ここ
に何言うてまんねん話、
そうやんねん、ここになるともんもはあじゃパーなんですよ。
ですよね、
何言うてんねんっていう話になってくる、
うん、
ね、自分自我、
はい、
私僕俺足立ぴっかり、
うん、
ラベルは何でもいいんですけども、
はいはい、
この個人という存在は、
うん、
全て脳が作り出した幻想であると、ね、私が存在しているのではなくて、
うん、
私が存在しているという感覚がある、
はいはい、
ですよね。
そうです
ね私が考えていると皆さん思い込んでいますが、うん、そうではなくて、
はい、
思考がやってくる、
うんうん、
ね、私が感じているのではなくて、
うん、
感情がやってくる、
はいはい、
ね、このね、今僕話してることって、
うん、
この哲学とか思想ではなくてね、仕組みの話なんですね
そうですよね、
そうなんです、何でも仕組みってあるじゃないですか、
うんうん
うん、我々はほら普段当たり前のようにテレビを見てるわけですけども、
はいはい、
富士山が映ってるからって、
うん、
富士山がその目の前にあるわけではない、
うん、そうですよ
ねテレビドラマの登場人物はそこにいるわけではない、
うんうん、
ね、テレビという機械が作り出した錯覚を、
はいはい、
我々は楽しんでいる、
うんうん、
映画も、ね、そうですし、ゲームもそうですよね、
何でもね、
何でもね、仕組みというものは必ずあって、
はいはい、
うん、それを楽しむ、それと同じように、うん、脳が作り出している錯覚があるからこそ、
はいはい、
人生というね、
うんうん、
ドラマを我々は楽しむことができているのであると、
はいはい、
もうこう言うたら当たり前の話というか、
ああ、まあまあそうですわね、
何の仕掛けもない仕組みもないのに何かがあるわけにいかないわけですよね、
うんうん、
必ず法則なり仕組みなりがある、
はいはい、
うん、ただまあこんな話を何百回聞いていただいた
らそうですよ ね
人生に影響なしというか、
うんうん、
腑に落ちるということがないと、
はいはい、
というかね、聞けば聞くほど、
うん
うん、考えれば考えるほど
遠ざかりますね、
うん、そうなんです、わけわかんないですね、
そうですよね、
大いに混乱極まってくるというか、
うんうん
うん、なぜならですね、これが私であるという錯覚を維持していく方法、
はいはい、
それが思考なんですよ、
うんうん、
考えればいいんですよ、
はいはい、
うん、ですから考えれば考えるほどさらにさらに錯覚が増していく、
うんうん
うん、テレビの画面のサイズがどんどん大きくなっていくのも
そうですね、
26、37、43、57ってサイズありますけどね、モニターサイズ、これがどんどんどんどん大きくなっていくっていうようなもので、考えることでね、関連世界の深みにどんどんはまっていくんですね、
なんとかこう辻褄を合わせようとしていくんでしょうね、
そうやんね、
一生懸命こう、
そうそうそうそうそうそうそう そうなんですよ。だからね、まあだからやればわかる、
うん
ね、やれば変わる関連浄化と、
ねえ、
いう、まあ、軸にはもっとございまして、
まあ、浄化学入ってやっぱりそういう本とか捨てる人結構いてますもんね、うん、
あ、
今持ってたものをもう
本を捨てる人多いね。
うん、まあ、僕もそうでしたけど、そう、本とか CD とかいろんなものね。
そうやね、過去の情報の類ね、
処分しましたね、ほんまに。
うん、そう、外にあるものやね、要は、
うん、
うん、そういうの捨てていく、その通り、ですからね、このあれこれ考えずにね、うん、もう淡々とやっていきましょうと、
はいはい、
うん、自分でやっていきましょうというね、常々申し上げているんですけども、結局のところそれが一番やっぱり近道。
そうですよね、うん、
それに気づくから本とか捨てたりね、
うんうん
うん、するわけなんですけども、うん、でも自我っていうのはもう、はい、言うたら思考そのものであり、
うんうん、
で考えることで自分の存在を確かめることができているわけで、
はいはい、
当然ながら思考することが大好き。
そうですね、楽しいですよね。
そうやね、うん、自我はね、思考していないと落ち着かないんですね。
ああ、そうですよね。
うん、そう。でね、自我とは何かっていうことを、まあ、思考で理解しようと思考はするんですけども、
うん、
それはね、もう錯覚が錯覚の中でね、
ね、
真実を見つけようと、
うんうん、
しているようなもので、
はいはい、
まあ、できないことをやっていると。
うんうん、
まあ、これよく僕は言う通るんですけどもね、
はいはい、
ですから、まあ、テレビドラマがあって、
うん、
テレビドラマには、まあ、主人公がいるわけなんですけども、その主人公が、
はいはい、
全て錯覚が作った幻想だったんだ、
うん、
やっと錯覚から抜け出すことができたぞと言ったところでですよ、それってドラマの中の話じゃないですか。
まあそうですよね。
そうなん、でもね、ここはドラマの主人公がドラマを抜け出すことができない、
うんうん、
という、まあ、簡単な話なんやけども、
はいはい、
これ自我ってそのことに気づかないんですよ。
うんうん、
うん、本当これもうよくできてる話ですよ。
そうですね、
僕シックスセンスって映画のオチ好きなんですけどね。
どんなん、ああはいはい、シックスセンスオチね。
僕あの映画大好きで、
うんうんうん、
うん、これもういいでしょ言って、もうだいぶ前の話、
だいぶ前ね、そうそう。
実は死んでいたっていうね、うん、主人公。
はいはい。うん、まあ、あれびっくりしましたけどね。
僕もびっくりした。あれようできてるな。
ああ、ようできてますわ。
うん、で最後と思って、
うんうん、
うん、もう一回見たぐらいですよ。
そうですね。
この映画はね、面白かった。シックスセンスおすすめです。これ別にそこに何もないですけどね。
はいはい、
こんなどんでん返しあんねやと。だからこうよう似てるんですよ。
うんうん、うんうん、
この旅とね。
はいはい。はい、
ですからね。これ気づかないから、あ、これ捕まえる真実というものを捕まえて、まあ、さらにドラマは続いていくわけなんですけども、
うんうんうん、
それやってても全くキリがないし、
はいはい、
ね、本質的には何も変わってないわけで、
うんうんうん、
あれ、あの時の感覚がなくなってるわ、もっと確かな真実に出会わなきゃいけないわ、
うんうん、
ね、これまた続いていくんですね、
はいはい、
もうまたなくなってるわみたいなね、
うんうん、
どこ行ったあの真実はみたいな、
はいはい、
うん、そういうことをずっと続けていくわけなんですけども、
うん、
じゃあ一体どうすればいいんだよと、
はいはい、
いうことになるんですけども、まあ軸がおすすめしているのは、浄化ワークと音禅のセットなんですね、
はいはい、うんうん、
これワンセットでやってください、
はいはい、
ということなんですけども、この心理的自己感覚から、
うん、
どんどんどんどん思考がやってくるじゃないですか。
はいはい、もう自動運転ですもんね。
うん、自動運転もうほんまさっきの
オートマチックで、
そうな、横殴りの雪じゃないけども、
うん、
1日に何万、
この前流れてて十何万、
そう、
個じゃなくて何でしたっけね、種類でしたっけ。
そうやね、13万種って言うたんかな、
なんかね、うん、すごいですね。
そんなわけのわからん数、
だから、まあ、誰数えたかしらんけど、
そうやね、数えたみたいよどうも。
ねえ、
だからね、まあ、5万という説もあるし、
うんうん、
新しい最新のやつは13万という数もあるんですけども、
はいはい、
そんな数やってくるから、いきなりね、音に意識を集中させましょうと、
うんうん、
言ったところでですよ、
そうですよ ね、
そうそう簡単にシーンって静まるわけがない、
うん
うん、しかも皆さんはいろいろ日頃やるべきことがあるわけでね、
はいはい、
2時間も3時間も
うんうん、
座ってくださいなんてなかなかできないわけであって、
そうですよね、うん、
でもね、20分や30分程度の音前ですと、
うん、
やっと静かになってきたかなみたいなね、
はいはい、
そんなところではいおしまい、
うんうん、
という感じじゃないかなと思うんですよ。
ちょっともったいないですね。
そうやね、でね、ペットボトルの中に泥と水を入れてね、
はいはい、
シャカシャカシャカって振ると、
うんうん、
まあ、泥水になるわけなんですけども、普段の我々の心ってあんな状態なんですよ。
ああそうです ね、
あの思考という泥が、
うんうん、
ね、心全体に充満しているような感じ、
はいはい、
ね、でも意識が思考から離れ、
うん、
音に集中していくと、
うん、
だんだんこの泥がペットボトルの底に沈殿していく、
はいはい、
心が静まってくるんですね。
うんうんうん、
それを浄化ワーク、この時間を短縮することができる、
はいはい、
ですから僕の感覚ではですよ、3倍速、
ああなるほど、
うん、ぐらいだと思います、
うんうんうん、
ですから10分浄化ワークすると、
はいはい、
音前の30分後ということですよね、
うんうんうん
うん、20分浄化ワークをしてから座ると、
はいはい、
まあ、音前の60分後、
うんうん、
ザクッとしたイメージね、そんな感じですので、まあ音前をやっている方はぜひ次回から、
うんうん、
もう音前は浄化ワークの後でやるんだと、
はいはい、
うん、あのこれはもうセットなんだとね、
うんうん
うん、バリューセットだと
なるほど、
マクドで言うとね
、
ですもちろんこの音前だけではなくてね、
うんうん
うん、座禅でも瞑想でも、
はいはい、
それをする前に浄化学やっていただければ、
うん
うん、同じ効果が得られると、
はいはい、
思いますのでぜひ試してみてください、ではね、どんな観念を浄化したらいいんですかっていう質問をたまにいただくんですけども、最近あることを思いついて、
はいはい、
自我に、ね、ある質問を投げかける、
はいはい、
ですね、で、その回答を関連リストに変換して、
うん、
浄化ワークで飛ばすと、先ほどのこの泥の沈殿速度がさらに増す、
あ
はずだよね。
どんな質問ですか？
それでね、ごめんなさい、
うん、
ちょうどね、今ですね、関連浄化と音前という、教材を作り始めたところでして、
あなるほど、
今月中にはね、
うんうん、
テイクオフコースの中で公開できると思います。
はいはい、
はい、音前のコツ、僕が、まあ、音前に使っているスマホのアプリとか、先ほどのある質問とか、
はいはい、
そういうものをもう全部中に入れて、まあ、音前をやっている方にはもうすぐ使えるようなね、
はいはい、
教材にしたいと思いますので、ちょっとお待ちいただきたいなと思います。
これは一般じゃなくて講座の中ですね。
これテイクオフコースの教材ですね。
はいはい、
はい、ということで、英二郎さんのね2つ目の質問、
はい、
先日座禅中に短い時間でしたが無思考を体験しました、
うん、
あの体験が顕証でしょうかと、
はいはい、
いうことなんですけど、無思考は、
うん、
そのまま無思考なんですね。
はいはい、無思考は無思考、
無思考、はい、まあ思考と思考の隙間をですね、
うんうん、
感覚的に理解されたわけで、
はいはい、
それはとても大切なね、体験をされたわけなんですけども、それは検証ではないと、
うんうん
うん、ですからね、心理的自己感覚から生まれてくる思考が停止しても、いわゆる無思考になってもですね、
はいはい、
まだね、身体的自己感覚、
うんうん、
これが残るんですね、
う
ん、だから先ほどの赤ちゃんの話の逆なんですよね。
はいはいはい、
さっき身体的自己感覚が生まれ、
うんうん、
それでその後に心理的自己感覚が生まれる、
うんうんうん、
で音前やってるとその逆やから心理的自己感覚、まあ、思考が落ちていくんやけどもまだ身体的自己感覚、
うん、
これが自分であるというね、体の感覚って残るんですね、
うんうん、
ですからね、まあ風が止んでもしばらくの間、うん、ほら、湖の水面って波立つじゃないですか。
まあそうですわね、
同時にスッと波がなくなるわけじゃないですよね。
ああそうですね、
あんな感じなんですよ。
うんうんうん、
でも、まあ、無思考というのは非日常的感覚ですから、
はいはい、
先ほど言いましたけどね、何十万というね、
うんうん、
まあ、思考は思考が当たり前なんで、
ちょっとびっくりしますわね。
そうなんですよ、その思考が全くないということに対して非常に感覚的にびっくりするわけであってて、
うんうん
うん、うわ何じゃこらってなるんですけども、
うんうん、
検証とか、まあ、覚醒体験だとここを勘違いされることが実は多い。
ああ、はいはい、
うん、あの非日常的感覚なんでね、
うんうん
うん、でストレスがあった人もストレスがそこの時はないですし、
うん、
あの安らかな気持ちになるはずなので、
はいはい、
それが修復体験だってなる人が多いんですけども、それはまだね、先ほど言った自己感覚が続いてるんですね、
う
ん、
はいはい、
錯覚はまだ続いていると、
うんうん、
ですからね、その思考が病んでさらにその静寂が続いていきますと、やがてね、この湖の水面がこの鏡のような状態になる、
はいはい、
時がやってくるんですね、
うんうん
うん、もうそれが身体的自己感覚が停止した状態、
はいはい、
これが自分であるという感覚がそこがドーンと落ちるんですね、
うんうん、
その時の感覚を検証と、
うんうん、
呼んでいるわけでして、まあそれはまあ体験するしかない、
うん
うん、あくまで感覚やから、
どないもこないも言えませんわね。
言えないんですね。でもまあ強いて言えば、いつもこの肉体に張り付いていた感覚、まあ、ごめんなさい、意識ですよね、
うんうん、
ピタッと肉体に意識張り付いてるんですね、
はいはい、
これを意識が肉体を離れて、
うん、
無限に広がっていく、
うん、
そんな感じですからね、何もかもが自分の中にある、
うんうん、
そういう理解が感覚的にやってくるんですね、
うんうん、
その時に本当の自分は一体誰なのかと、
うんうん、
その答えが一瞬で分かります、
うん
うん、だからそれを、まあ、検証体験とか覚醒体験とか、
はいはい、
そういうふうに呼んでるんじゃないかな皆さん、あの、まあ、ラベルは何でもいいんですけどね、
うんうんうん、
だからね、これは起こすものではなくて、
うん、
起こってくることなので、
起こそうも出てきたら誰でもできますもんね。
そうなんよ、起こそう起こそうとするのが自我ですから、起きないんですね、
はいはい、
うん、ですからね、でも無思考がその入り口であることは確かです、
うん、はいはいはい、
先ほど言いましたように、
うんうんうん、
あの無思考が入り口ですと入っていって、でそこから起こってくることなので、うん、ですからね、ジョカワカーの皆さんはぜひね、この音禅をね、
うん、
これから、ライフワークにしていただく、
はいはい、
いわゆる自転車の、まあ、前輪と後輪みたいなイメージ、
うんうんうん、
一輪車やったら僕釣り行ってないですからね
そうだな、
うん、あとても行けませんのでね、
乗れませんわ、
うん、二輪車から行く気になるわけであって、うん、ですからね、やっぱり一輪車しんどいんですよ、
はいはい、
うん、ですからね、二輪車で行きましょう、
はいはい、
うん、そうするとね、この旅がね面白くなってくるし、どんどん加速していくと思います、うんうん、
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。